高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今週は裁判員裁判の、いわば前提となる議論といったらいいんでしょうか、その後のことといったらいいんでしょうか、実際に刑を言い渡された被告人というのはその後どういうことになっていくのかという、このことを中心のお話をしたいと思います。これ実際に政府に置かれている法務大臣の諮問機関法制審議会というところで現在議論をしている問題にもつながります。判決で懲役とか禁錮とかそういう刑が言い渡されることがあるというのは皆さんお聞きになったことがあると思います。懲役は大体皆さんよくお分かりだと思いますが、禁錮刑というのがあります。禁ずるという字にこの字は金辺に固まる固体液体の固体のこの字を書きますが、禁錮刑、この2つの刑がまず一番多く出てくる犯罪として私たちの前に登場します。どちらも刑務所に収容されます。罰金を払うだけで済むわけではなく、また死刑になるわけではない、刑務所に収容される。最も長期であればそれは期間を決めない無期懲役、無期禁錮ということにも、無期禁錮というのはあまりないですが、無期懲役というのはよくありますね。無期ということだから生涯出られなくなるわけではなくて、期限を決めない拘束をするということなので、30年を過ぎると出てこられる可能性が生まれるという、そういうシステムにもなってるんですけれども、この懲役刑と禁錮刑、これが現在の拘束される刑の代表です。懲役と禁錮はどう違うのかといいますと、懲役刑は刑務作業といいまして、刑事施設に拘束されている間に労務作業をするということが義務付けられている。禁錮刑の囚人には義務付けられていない。禁錮刑の囚人でも申請をすれば刑務作業に従うことはできるけれども、そして実際には刑務所では何か作業していた方が自分の気持ちの落ち着きや体の調子に良いので、禁錮刑の囚人でも刑務作業を求める人が少なくないというのが実情としてあるんですけれども、そういうことが義務付けられているかいないかというところで大きく分かれます。歴史的には禁錮刑というのは非ハレンチ罪、政治犯などを中心とした名誉拘禁といいますけれど、ある種の政治的理由から身柄を拘束しておくだけというもので、何か悪いことをしてその処罰をペナルティとして課されるというのとはちょっと違った色合いを持つ拘束だというようなことが歴史的にあったものですから、政治宗などについてそういうことが行われたという時期が近代史の中にあったものですから、懲役刑と禁錮刑というのが分かれて存在する法体系が少なくなく、日本もその一つということになってきたわけです。最近懲役刑と禁錮刑の境界がはっきりしなくなって、禁錮刑の受刑者でも請願をして頼んでですね、申し入れをして、それで、刑務作業をする人たちが多くなったこともあり、その区別があまりこうつかなくなってきたというか、区別をつける意味がなくなってきたということが言われて、日本で今法制審議会が議論をする中身というのは、今後は懲役刑と禁錮刑を一つのものにして、拘禁刑というような名称で、まとめてしまってはどうかと、こういうような議論が 盛んになっているという状況があります。欧米では拘禁刑が非常に多くなって、フランスでもイギリスでもあるいはカナダなどでも懲役刑というのが今はなくなってきています。で、諸外国といいますか、特にヨーロッパなどではその刑務所に入ってもその中の自由度というんでしょうかね、自由に行動できる範囲がかなり広くて、鍵を開けて外で出て行動するのも自由だとか、家族に電話をかけることもできるとか、またその一定期間は本当に刑務所から外へ出てもいいことにするとか、そういう自由度の高い刑が多いのですが、日本は先ほどからお話しているように懲役刑と禁錮刑を分け、そしてそのペナルティというのは非常に厳しい形で規制するという拘束性の強い、そういう処罰体系を作っていて、国際的にはさまざまに議論されて批判もされているところでもあるのですが、そういうところが今後どうなっていくかというのが法制審の一つのテーマになります。一体何のためにこの受刑をさせるのか、拘束をするのか、拘束の目的は何かというような議論が行われます。こういう学問を、刑事政策という言葉で、この世界では言うのですけれども、一体、拘束の目的、刑罰の目的は何か、悪いことをした者に対して懲らしめるということだとするならば、それは辛いことをさせることに意味があることになる。いや、そうではなくて、社会でもう一回生活をし直すためのその準備期間として、ものの考え方や行動の基準や、そういうものを立て直す機会なのだというふうに考えれば、そのペナルティとか、あるいは応報とか、そういうことよりも、どうやって訓練をして社会にもう一度馴染めるようにしていくかという議論が中心になってくるということで、この応報なのか公正なのか、ペナルティなのか社会復帰訓練なのか、こういう議論がずっと行われてきています。で、最近は刑罰はどんどん重くなり、重罰化の傾向が進み、悪いことをした者は長く拘束すべきだという議論が盛んに行われる中で、その公正だとか、そういう議論よりも厳しい負担を受刑者にはかけるべきなんだという議論が盛んに行われる傾向も出ています。私はそういう議論には賛成できないところがありますけれども、刑務所で更生を図る、これも強制という言葉を使うんですけれど、強制をというのはどうしたらよいのか、何をすべきなのかということをもっと基本に立ち返って議論すべきだと私は思っていて、この厳罰化の傾向というものもここできちんと訴状に載せて再検討をし直さなければいけないと私は思っています。凶悪な犯罪が増えていいとか、そういうことを言ってるわけではないのだけれども、なぜ、この事件でこの被告人はこういう刑罰を受けなければいけないのか、その犯罪を引き起こした原因要素というのは何か、たくさんのことがありはしないか、例えば交通事故でものを言うならば、ドライバーとしてその被告人がもっと注意をすればよかったという議論も当然あり得るけれども、その他に事故が起きても人を死なせないように車をもっと安全なものにしておくことはできなかったのかとか、医療技術がもっと進んでいればその被害者は亡くならずに済んだのではないかとか、居眠りをしてしまったドライバーというのはその前何日間も眠る機会も与えられずに長距離運転を会社の命令でさせられていたのではなかったのかとか、そういう悲惨な事件が起きたその 原因要素はどこにあるのか、そしてその被告人が負うべき責任というのはその中のどの程度の割合のものなのか、そういう論議をきちんとしなければいけないと思いますし、そうして決まった被告人の刑事責任を実際に取らせるその受刑の段階でどういう拘束拘禁をするかというのも、そういう問題意識の中で決められるべきものだろうというふうに私は思うのですね。どうもその刑務所に一定期間拘束するということが、何かこう他の要素を全部射消してしまって一人歩きをするような議論になってしまうと、一体何のための刑罰なのかという議論にもなっていくというふうに私は思います。その点皆さんどのようにお考えになるでしょうか。今日はここまでにしましょう。